こんにちは、遠藤克樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ね、ということでね、
そうそう、それでさ、岡山行ってさ、本当は帰るはずだったんだけどさ、
先週ね
、そう、なんか大阪でビカクシダって、ビカクシダってわかる？植物。
ビカクシダ、
うん、なんかこう壁に貼り付け、おしゃれな、こう、
はいはいはい。
で、その、コモレビプラントさんっていうね、もう店舗
の。コモレビプラントさん聞いたことあるな。
あ、本当？そうそうそう。それはもうさ、カリスマですよ。
うんうん。
そこの、またその、うちでも扱わせてもらってる。
ビカクシダね。
そう、ビカクシダ。で、ギルビさんがその、マイファーストビカクシダを書くっていう。で、かつ、オズワートさんって人のフィギュアも出るっていうね。まあ、ちょっと結構てんこ盛りな。
マイファーストビカクシダを書く。
ビカクシダの、植物の絵を描いてる方なんだけど、ビカクシダ書いたことがなくて、
ビカクシダを描いたことがない。
ビカクシダの絵を描くなら、コムレビプランツさんを描きたいんだけど、勝手に描いたら、こう、パクリみたいだと。
ああ。
よくないって思ったら、今回コラボの話が来たっていう話で。
そこがコラボするの？
で、コラボっていうか、そのビカクシダで描くっていうのと、うん、その、フィギュアでオズワーツさんって人が、そのビカクシダを使った精霊シリーズっていうね、まあ全然わかんないんだけど、まあそういう、結構、てんこ盛り
な、謎なものがどんどん掛け算されてるから、パニックになりそうですけど。
イメージがさ、そう。
うん、
それが阪急でね、あって、阪急グリーンって頑張ってんのよ、大阪の。上田阪急でさ、
はい。
頑張ってんのって俺言われたくないだろうけどさ、うん、そこのイベントがあったから、岡山からの方が近いやんと思って、急遽、帰るのをやめ、
うん、
そしたら岡山何も予定ないから暇じゃん。
はいはい、
駅前に映画館があって、大体地方はね。で、もう5時半から呪術廻戦見て、6時50分に終わって7時から爆弾を見て、満喫です。映画満喫して。
え、それ今どこだっけ、うん、今いいの岡山、その話。
岡山。
あ、今、岡山、
ね、夜見て、一泊して、うん、朝、大阪向かって、コモレビプラザに並んで、入場整理券とかなんだ。で、うん、それはまだあれなんだけど、オズワートさんのさ、フィギュアが、もうさ、中国人転売ヤーみたいな人ばっかりなのよ。
うんうんうん。
なんか、多分あれなんか、情報が出るんだろうね、これ転売したら。みたいなので、
うん、
なんか連帯感がある異国の人たちがさ、
連帯感のある異国の人、
なんか多分知り合いなんだろう、ね、
戦で、
うん、多分転売ヤー軍団だと思う。
はいはいはい。
で、みんなパスポート持って、
中国版ケータってことですね。
いや、俺転売ヤーじゃないから俺転売しないから
分かった分かった、すごい主張
それだけは言うけど、
そこは大事なとこなんですね。
大事でしょ。あげたりはする、あげたり、もう、どうしても欲しいって
言
った
ら。転売してないことにすごい、
それは
命かけてました、
ね。名誉毀損
だ
よ、ぞ、マジで、この草木。一番ショックやわ、今、
ね。一番大事なとこなんだ。
一番大事だよ。
おびっくりした。
買ってるだけだよ。転売屋から買うことはあるよ。それはもうしょうがない。そいつが利益得たいのはもう、春日と思いながらやってるよ。でも、
うん、
手に入んないから。
うん、
で、俺が手に入れたのを、まあ、どうしても欲しいって言われて、定価でね、
うん、
譲ったりとかするってことはあるよ。
でも、
普通は売らない。
大丈夫、わかりました。
はい。
今、名誉、ね、
ちゃんとはっきりさせておこうと思って。
大丈夫。
はっきりさせておこう。別に、レアだから言ってるわけだけど、すごいね、やっぱ、文化だなと思うのは、
うん、
でさ、もうさ、100、200人ぐらい並んでて、で、くじ引きなんだよ。次に買えるかどうかが。
へ
え。でさ、1回じゃん、1人、引くの。当たり前だけど。
うん、
いや、俺らの、日本人の感覚なら。
うんうん、
え、外れたらもう一枚引こうとすんのよ。
いや、だから一人一枚じゃない。
一人一枚でしょって言ってるのに。
うん、
でも、もうそれ一人ならわかんない。先頭の人。ね、文化が違うなと思ったの。
うん、
でも、次の人も同じことやるの。で、毎回毎回一人一枚だよって解説するから、全然進まないのよ。で、かつ、ちょっと引いて外れてみせたら戻すやつがいいのよ。いやいやいや、勘弁してくれよと思って。いや、でも、そう、それで結局ね、俺がメルカリを見てると、やっぱその中国人が買ってんだわ、転売グループ。だから5万5千円のフィギュアが18までが出て。
ちゃんと引くんですね。
で、コメント欄で転売や、転売クソ野郎って書かれてたけど、でも書いたところでさ、でもね、そうだよ。13万儲かんだからさ、やるよね、と思って。いや、買ってないよ、俺は。さすがにちょっと腹立ってるから。
え、結局、それは、うん、今のこの引いてるやつは、
うん。
ビカクシダの、
を、モチーフとしたフィギュア。
もう、パニックよ。
そうね。
そういうことね。
今回も何にも俺の怒りをぶちまけて、しかもそこで転売屋って言われただけっていう、こう。
うんうん。
はい。大した、ヨタじゃないでも行きましょうよ、もう。 俺も当たんなかったよって言いたかった。
スタートから怒り買っちゃってるし、もう大変だ。
俺も当たんなかったし、それなのに転売やって言われたから、ちょっと。でも、マイファーストビカクシダは、うん、コモレイプランツさんの、その原画も俺買ったから。ギルビさんの原画を買って、で、原画と、その原画の元になった植物の種類、ビカクシダの種類があんだって。まだ俺分かんないのよ。
それは、御社展示会、
個人。
ギャラリーではやらないんですか？
いや、やらない、
やらない。やらないんだ。
あ、やれたらいいけどね。でもやっぱ、いやいや、やんないけど、
うん、
あの、で、それのやつを分かんないから、ビカクシダって種類が。分かんないでしょ、うん、あれ、種類。
ビカクシダの中に種類があるんですか？
そう。で、多分、うん、でも誰に聞いたらいいか分かんないけど、から、
うん、
ずっと見てたら、この人が木漏れ日プランツさんやなと思って、うん、らしき人に話しかけたらそうだったって。
う
ん、で、聞いて同じの買って、うん、帰ってったっていう感じね。はい。転売してませんよ。
いやー、すごいな。マニアック3個かけられてたんです
か？そうだよね。誰も何も分かんない、ね。
びっくりしたわ。
でもなんかこの勢いで、うん、あの、うちの、財務屋の子が大阪住んでんだけど、岡山でその勢いで俺は喋ったから、うん、僕も行きますって言って来てくれたんだけど、
はいはい、
なんか熱気だけは感じたけど、何買っていいか分かりませんって言って、あのでも絵の、あの、版画を買って、
買った
マイファーストアートを買って買いました。
いや、そんな。
全然終わっちゃうな、
これ。ね。さあ、ということでね、もう今日は
これ、アラートで17万に下がりましたって来たけど、買わないよ。
アラート？
あ、メルカリから
それで下がってるんですか。
17万人今だったけど買わないよ。
それでも下がってるんですね。これ
転売屋
天気ですね。
転売最低。
さあ、ということでね、今日質問いきたいと思いますが、この質問してる最中にポチる大久保先生の可能性もあると。
いや、
まあ、値引き期待しつついきましょう。
はい。
さあ、ということで早速質問に行きたいと思いますが、今日の質問は、はい、親戚の経営者一家についてのご相談ですということでいただいております。ありがとうございます。
はい、うん、
いきますね。
はい。
その親戚の父が経営している会社が長年資金繰りが厳しい時期があったようで、その度に社長が個人の資金を会社に入れていたようです。
はい。
いわゆる、役員貸付金、社長から会社にということですね。社長から会社への役員貸付金という形で、うん、今ではその総額が数千万円に上っていると聞いております。
ほうほうほう。
社長が大病を患い、高齢も重なって、いとこに事業承継を考えているようですが、この役員貸付金が社長個人の資産として相続財産に含まれると聞き、正直どうすればいいものかと悩んでいるようです。
うんうんうん、
会社の現預金で実際にはそのお金を返してもらうことは難しいらしいです。
はいはいはい。
それでも貸付金という名目がある限り相続税の対象になってしまうと聞きましたが、どのように対策すべきでしょうか。また、もしそのまま放置した場合、分かっておりませんが、どのような見逃しているリスクがあるものでしょうかということでいただいておりますが、
まずこの会社継ぐかどうかを考えた方がいいよね。
まずですね。
だって結構大変じゃない？だってさ、お金入れて、まあ資金繰り厳しい時期あるし、その社長個人が会社に入れるってよくある。だから会社からしたら借入金だよね、
うんうん、
だけど返せないよっていうのはよくあると思うんだけど、
はい、
これ多分2つ視点があって、事業承継でこの会社をそのいとこさんが継ぐのかどうかの視点が一つ、それから
そもそも論ですね。
そう、それから相続人としての相続対策っていう多分2つがあって、
はい、
この人は相続税を気にしてるけど、まずその会社を継いでその借り入れの連帯、あの金融機関のね、借り入れの連帯保証人とか引き継いでいいのかっていうことをまず考えた方がいいよなって聞いてて、まず思った。
なるほど。この質問の中にない論点ってことですね。
ない論点だけど、多分その方が多分彼の、人生に大きな影響を与える心配がありますので、いいとこに言ってほしいと。で、まあ、その事業はいいと、昔は悪かったけど、今はいいと。言うんであればまあいいんだけど、ただ今はいいんだったら金返せると思うんで、そこはすごい疑問に思ってます。
うんうんうん、
で、今度相続対策って考えたときに、一つは、これが資金繰り厳しい、要は赤字も続いているということで、欠損金、繰越欠損金、
はい、
繰り欠があると、
うんうん。
繰り越欠損金で噛んだわ。まあ、繰り欠があるということを。
意外と噛みますよ。繰り越欠損金。あれ今何年ですか？
8
年。10年。なんか、
10年。
10年ですか？
はい。はい、で、だからそれがある場合、そう、まさにそれで、ずっと悪い時に、いや、まあ、何が言いたいかっていうと、お父さんから借りてるお金を免除してもらう。
うん。
ね。いや、もうチャラでいい借金って。いう時に、 貸してる人が法人だったらそれは寄付じゃないかとか言われる論点はあるんですよ、
はあはあ、
要は損金にならないよと。ただお父さん個人で入れてるからもともと損金にならないというか、むしろ課税済みの、ね、お金を入れてくれちゃってるから、
はいはい、
でそれが取りっぱぐれますと。ただ取りっぱぐれってことが確定すれば法的に相続財産にはならない
じ
ゃない。だけど、免除したから法人は免除益が立つ、ね、債務の免除益、
うん、
でそれが欠損金があればその数千万免除益立てました、それは利益になるから法人税払えって話なんだけど、欠損金があれば相殺できるから、
なるほど、
そうすると欠損金を、欠損金なくなっちゃうけど相続税の方の問題がなくなるか、あるいは減るのと、使えない10年だから、さっき10年だから今業績がすごい良くなければ使い切れないものも使えちゃう、だからその分免除しましょうって話はあると。ただ逆に言うとすごい長くなったけど 10年って、で元さんがすごい資金繰りがめっちゃ悪くて赤字なのがもっと前だった、要は今もこう言い方悪いけどお金があんまないから低空飛行はしてんだけど欠損金がないってなると、はいはい、債務免除が使えない、要は債務免除したら税金払わなきゃいけないから
当てるものがないってことですね、消すものがないってことですね。
その時に、デスっていう手があるね。
デス、
デッドエクイティスワップ、
うん、
そっちは噛まない、ね、
本当ですね。デス
って債務を資本化する
はいはい。
デッドをエクイティに変えるっていう。
今日難しくないですか？
いや、質問が難しいから。
今日なんかあれ、そうですか？はいはい。
だから、それは何が言いたいかというと、要は、返せないからもう資本金にしてくださいと。まあ、資本金入れんのと一緒だよね。ってやったときに、おそらくこの法人の株価っていうのは非常に低いと思うか、まあゼロ。債務上限はゼロだと思うんで、
うんうん、
その株にしてしまって、
ほうほう、
そうすると株、貸した金額って改正を返せ前が1000万がしたら1000万の債権があるけど、1000万の株になった瞬間に要するに会社の価値に変わるから、まあ伸びれば伸びるけど、要は1000万の債権って2000万にはならないけど、1000万の株権って2000万にもなるし100円にもなるし0円にもなるみたいな、
うんうん、
そうするとあんまり会社が良くないんであれば、それを株に変えてもらって、お父さんは1000万入れた株を入れたと、これ数千万だけど1000万としたら1000万株を入れたことになるから貸し付けじゃなくて、そうすると会社の価値がなければ相続の時に0円とか1円とかって評価になる可能性がある。
株を入れたっていうのは資本金として出資したっていう形に取るってことですか？
そう切り替えた。
そんなことができるんです。
できるです。
へ
ー。それをやることで、相続税を下げることはできる。
へー。
ただし、うん、はい。
今まで個人と社長さんが会社に貸し付けてたお金を、
はい、
その資本金ですよっていうことに意味合いを切り替えちゃうことができるんですか？
そうそう、それがですっていう。
ああ、なるほど。
うん、
へ
え、ね。こんな転売屋おらんやろって。そう、転売屋扱いしよう。
転売もしかしてまだ引きずって、根に持って、失礼いたしました。
いやいや、だからそれで、そうすると、そう、価値が、相続財産として評価は下げられるから、
うんうんうん、
ただ、これは株を、まだ持ってない時にやった方が良くて、もういとこさんが持っちゃってからやるとなんか贈与だみたいな論点がね。
も
ともと株がないのに、ね、そう、免除と同じだろうみたいになるんで、お父さんが、まあ、100% なのか知らないけど、まあ、ほぼそうだろうから、まあそういう状態で、か、あるいはお父さんに株を集めて、その状態で全部お父さんの株であれば、要は何が言いたいかって、債務超過だとマイナスなんだけど、マイナスの株価ってないから0円じゃない。
ええ。
そう、マイナス3000万の株が、3000万例えば債務免除して0円になってもお父さんの資産は変わらない、ね、本当は。ああ、変わらないというか、変わらないけど、それを誰かが持ってたら、お父さんが免除して、1000万をデスしてくれたおかげで自分の財産が増えたみたいな話になっちゃうんで、それはちょっと気をつけてもらって、まあ、ただやっぱ何回も言うけど、そういう状態だとしたら会社継がない方がいいんじゃないのっていうのを、考えた方がいいなと思ってて、なんだろう、その事業がいいんだったら、まあ、その会社という箱をね、わざわざ継ぐ必要があるのか、事業を譲渡するのか、まあ、お父さんの会社だから、相続放棄とかもできないとか、そういう背景があるかもしれないけど、
うんうん
うん、そうなんで、だから会社は儲かってなくてもね、こういう資産が残っちゃうと相続税課税対象になっちゃうっていう、まあ、不思議な国というか、なんか、この間あったのがさ、 トヨタっぽくなっちゃうんだけど、ビットコインがめっちゃ上がったんだ、年末に。で、
ビットコイン上がりましたよね。
なんか上がった時に、
政治の動きでドカーンってなってて、なんかみんながガヤガヤしてた時の話ですかね。
いや、去年の、なんかね、売り返してすげえ儲かって、でもそのまままた追加投資をしたら全部溶けちゃったんだけど、確定申告した12月時点はなんか何億円も儲かってて、
うん、
でそれを、納税、なんか申告しちゃったんだって、まあ、正しいんだけど。でも払えないんだよ。その後またその仮想通貨に、ビットコインじゃない、仮想通貨なんか入れて、で、下がっちゃってお金全然ないんだって。だけどもう確定してるじゃん。
う
ん
う
ん、でもお金は全くないです。
納税どうすんだと。
そう。だけどまだ入れれば増えると思ってるから入れ続けちゃうのよ。いやもうさ、課税局に差し押さえさせろっつって、給与、もう使わせんなみたいな話をしたんだけどさ、いや、いや課税局も分かってんだよ、その時点はあったけど、もうないのは分かってんだけど、でも法律上取らなきゃいけないから、
あ、
だから俺も相談されても、だから法律上そうだからって、それはもうどうにもなんないよねっていう、だから貯めて払うしかないって思ったけど、やっぱ仮想通貨に入れたら増えるかもって、あのギャンブルだね、あの上昇がもう一度みたいな、多分
なるほど、
でやり続けちゃう、
まひっちゃったわけです
、まひっちゃった
みたいな、それね、だから実はすごい、なんでその重たい字ヨタじゃないのか、それ
ヨタじゃないね。いや俺のお客さんというよりはその相談をまた聞きで聞いて、でもどう考えても法律構成上難しいなって思って、まあ法律が間違ってると言わんけど、そういうケースには対応できない。だからこのケースもいくら会社がね2億円債務超過ですみたいな話でも、お父さんが2億円お金入れてたら2億円課税対象なんで、株価はゼロにしかならないから、株価マイナス2億円でやってくれたら総裁じゃん、
うんうん、
だけどそれはならないよっていう、まあその法の、まあ、悪い面でもないけど、まあ引っかからないように対策しないといけないよねっていう、そういう話。
なるほど。意外と経営者がね、中小企業って会社法人に足りない時にお金入れるのは、
う
ん、まあよくある話じゃないですか。
そう
こいつがこういう形で、
そうなのよ、
お、
だ俺みたいに使っちゃう方がいいでしょ個人のお金持ってないっていうの
は、物に変えるといやー、なるほどね。なんか意外とない切り口での。
確かにね。
見えない。
確かに。いや、結構気づいてない人いるからね。
ああ。え、うん、ちょっと長くなっちゃいますけど、これってでも、はい、多いじゃないですか、多分。いざってなった時にね、社長が自分の手差しでどうにか守らなきゃってこいつが、あるタイミングで、こうやって邪魔をする可能性があるってことですか。
まあ、相続財産になっちゃうから、だから、一時的になったらいいけど、悪くなってたら解消どっかにしなきゃいけないよね。
ってことですよね。
うん、で積み上がると結構なんか、ね、億単位の対策とかやっぱあるもんね、実際、
うん、いや。意外と落とし穴な感じがしますんでね、役員貸付金やってる方で結構溜まってる場合には、ちょっとその視点で一度チェックをしていただくということが必要ということですかね。
はい。
ということで、終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。